犬についての30の質問。その1。なぜ犬は猫に比べてたくさんの種類がいるの？犬と一言で言ってもその種類は実に様々です。非公認の種類を含めると全世界で1000種以上あると言われています。犬は猫に比べて大変種類が多い動物です。そもそも犬も猫も約5500万年前にミヤキスという動物が共通の祖先です。共通の祖先であるにもかかわらず、なぜ犬は猫に比べて種類が多いのでしょうか。その理由は人との関わり方にあるようです。犬は猫に比べ大変古い時期から人との付き合いが始まりました。人との生活に密着するにつれて人の目的に応じて犬の品種改良が行われていきました。例えば、体が大きく力が強い犬といえばドーベルマンです。重い荷物を引っ張るための作業犬として育てられたため、体が大きく筋肉が発達している犬種として改良されました。足の短い犬といえばダックスフントです。なぜ足が短いのかというと、穴の中に住むキツネやアナグマなど小型の動物を捕まえるための猟犬として育てられたためです。小さくてもよく吠えて穴掘りが大好きな犬といえばテリア系の犬です。他の犬に比べて特にテリア系の犬は些細なことで吠えますし、頻繁に穴を掘りたがります。ネズミ、ウサギなどが潜んでいる地面の穴を広げるために土を掘り、吠えることで驚かせて穴から追い出す仕事をしていたためです。その名残があるため他の犬に比べてよく吠えますし、よく穴掘りをしたがります。ちなみにテリアの語源である TRRA はラテン語で大地を意味します。大地をよく掘るのでテリアという名前が付けられました。平面の顔が特徴の犬といえばブルドッグです。なぜ顔が平面なのかというと、平面の顔の方が象や鹿など大きな動物に噛みつきながら呼吸ができるためです。小さい体でも噛みつきながら呼吸ができるので獲物を仕留めやすくなります。小さくてふわふわした体毛が特徴といえばパピオンやシーズーです。小さかったりふわふわだったりしている方が人にとって手触りがよく親しまれやすいため改良されました。人を癒したり元気づけたりするのが目的として改良された愛玩犬です。人が犬に求める目的が多様化した結果、作業犬、猟犬、愛玩犬など犬の種類も多様化していきました。犬が多様化した本当の原因は私たち人間です。犬を飼うときにはおとなしい方がいい、可愛い方がいい、毛が少ない方がいいという希望があることでしょう。しかし小さい方がおとなしいだろうという先入観で犬を飼い始めると、小さくてもよく吠えて困ることもあります。特にポメラニアンは小柄でも驚くほどよく吠えます。こうした犬のルーツを探り、あらかじめ犬の特徴を参考にすれば生活に合った犬が見つかりやすくなるでしょう。犬の特徴を勉強し、希望に応じた犬を見つける。犬についての30の質問。その2。犬の体調が悪いわけでもないのに突然餌を食べなくなる理由。さて、そろそろ犬に餌をやる時間だ。食事の時間になり、ドッグフードを食器に入れて犬に与えます。いつもなら尻尾を振りながら近づき、与えるや否や食べ始めるというのに、今日に限ってなぜか口にしてくれない。こういう時にまず考えられるのは体調の異変です。しかし様子を見る限り特に問題なさそう。散歩の距離も足取りも普通。見た目も行動もいつもと変わりないのに、与えた餌だけ食べてくれないとすれば、一つ考えていただきたい可能性があります。もしかしてここ数日間特別に豪華な餌を与えませんでしたか。例えばお歳暮で余った豪華な肉を犬に与えたり、ご近所さんからもらったケーキを犬にも分けてやったりなどです。いつもドッグフードなのに時々こんな豪華な餌が登場すると、犬はもちろん大喜びです。嬉しいのは嬉しいですが、やはり犬はなぜ急にと思います。飼い主はお歳暮の余り物だからご近所さんからのお裾分けという理由で納得していますが、犬にはわかりません。賢い犬は何かをしたことがきっかけで豪華な餌が出てきたのかなと思い始めます。飼い主を試す手段として与えられたドッグフードを食べるのを拒否するという行動に出ます。今日の餌を食べないで我慢したらまた豪華な餌が出てくるかなという期待を抱いて飼い主を試しています。飼い主は突然餌を食べなくなった犬に困惑するでしょう。犬にはこうした行動パターンがあることをあらかじめ知っておくと、いざという時慌てることがなくなります。こういう時どういう対処をすればいいのでしょうか。特別なことは不要です。どうしても餌を食べなければ一度器を下げてください。食べようと思っていた餌がなくなった、犬はショックを受け、その後は与えられた食事を素直に食べてくれるようになるはずです。食事を拒否しているなら一度器を下げてしまう。犬についての30の質問。その3。同じパターンの行動を繰り返す犬の心理状態。犬を飼う場所が室内であれ屋外であろうと、不思議な行動を目にすることがあります。同じ動きを何度も繰り返す行動です。例えば次のような光景に心当たりはありませんか。ゴミ箱の周りをくるくる回る。柱の前を行ったり来たりする。自分の尻尾を追いかけてくるくる回る。同じ場所で円を描きながらひたすら歩き続ける。何か虫でも飛んでいて気になって追いかけているのかと思いますが、特に何も飛んでいる様子はない。なぜそんなことをしているのかと思います。もしこうした同じ動きを繰り返す様子が見られれば、おそらく犬がストレスを感じているサインです。精神的なストレスを何とか吐き出したいと思い、体をじっとしていられません。精神的なストレスとはいえ、不安かもしれませんし、緊張かもしれませんし、焦りかもしれません。犬は精神的なストレスを抱え、心の葛藤を紛らすために体を動かし、苛立つ気分を忘れようとしているのでしょう。人間の場合でもストレスを感じたときは貧乏ゆすりを始めたり、ペン回しを始めたりしますが、それに近い状態です。イライラしたり不安になったり焦ったりするときには体がうずく衝動に駆られます。犬も同じように同じパターンの動きを繰り返しているようなら、同様にストレスを感じ始めている証拠です。また見落としやすいのは暇すぎる状態です。暇すぎてもストレスになります。ストレスを発散させる機会がないため、仕方なく意味のない行動をして気持ちをなだめていることも考えられます。どのようなストレスかはその犬の状況によります。一概には言えません。飼い主が散歩を忘れがちになっているのかもしれません。遊び相手になってくれていないのかもしれません。食事の量が少ないのかもしれません。汚い部屋にストレスを感じているのかもしれません。もし犬が同じ行動パターンを始めれば、今一度生活を振り返ってみましょう。まず何がストレスになっているのかを見つけます。見つかればそのストレス源をなくすか、小さくさせるなどしましょう。もちろん犬のストレスを完全に解消させるのは難しいでしょう。しかし可能な限り小さくさせることならできるはずです。ストレスを感じ始めているサインに気づく。犬についての30の質問。その4。なぜ犬はいつも顎を地面につけて寝ているの？犬がお昼寝をしているスタイルといえばスフィンクス像のようなスタイルです。人間のように仰向けになって寝るのではなく、行儀よく座っているような状態で寝ています。中には行儀の悪い姿勢のスフィンクススタイルで寝ている犬もいるようです。ただよく見てみましょう。 必ず顎を地面につけて寝ていませんか。犬が寝るときといえば、必ずと言っていいほど顎を地面につけて寝るスタイルのはずです。いつも顎をつけていると顎の調子でも悪いのかなと心配になりますが、そうではありません。なぜ犬はいつも顎を地面につけて寝ているのでしょうか。それは骨伝導によって睡眠中の気配に気づきやすくなるためです。顎を地面につけることで地面の振動が顎の骨を伝わり気づきやすくなります。犬がまだ野生時代だった頃、睡眠中とはいえいつ外敵が襲ってくるか気が抜けませんでした。そのため睡眠中は顎を地面につけ、いざ何者かが近づいた時にすぐ気づけるよう工夫していました。睡眠中とはいえ警戒を怠らない犬の知恵です。その時の名残が現在でも残っており、睡眠中は顎をつけて寝るスタイルがよく見られます。ただしこのスタイルも人との生活が慣れて安心しきってしまえばやめてしまう犬も多いようです。それどころか人のように仰向けになって寝ている犬さえもいます。環境によって犬の寝姿も大きく変わるようです。顎が悪いわけではないことを理解する。犬についての30の質問。その後、ドアを開ければすでにそこに立っていた。なぜわかったの？ガチャ。玄関の扉を開けるとそこにはすでに尻尾を振っている犬が立って出迎えてくれた。そんな経験はありませんか？ドアを開けた音で飼い主が家に帰ってきたことに気づき、部屋の奥からやってくるならわかります。ただいまと声を出したり、扉を開ける音を聞き取ったりして帰ってきたことがわかるからです。しかしまだただいまとも言っていないし、玄関の扉を開けた時点ですでに待ち構えられると嬉しいけれど少し不気味です。なぜ今帰ってくることをわかっていたのか？犬には透視能力があり、壁の向こうまで透けて見えているかのようです。もしくは何か GPS 機能のようなものがついていて、飼い主の現在地を把握しているかのようです。なぜ扉を開ける前にすでに待ち構えられるのか。もちろん犬の鋭い聴覚のおかげです。聴力は人間の5倍から7倍もあります。家の前をたくさんの人や車が往来している賑やかな場所でも、犬はその音の中から自分に関係した音を聞き分けることができます。たとえ家の前を多くの人が歩いている環境でも、飼い主の歩き方の癖やテンポなどから聞きたい足音を聞き分けられます。飼い主が遠くから歩いてきている時点で気づき、扉を開けるときには待ち構えることができる偉業を成し遂げられます。何より大切なことは、そういう経験があれば飼い主は大喜びしてもいいということです。飼い主の足音が聞き分けられるくらい飼い主のことを熟知している証拠です。わざわざ玄関で待ち構えてくれるのも、飼い主に1秒でも早く会いたい気持ちの表れです。飼い主と犬との関係が良好である証拠なのです。扉を開けた時すでに犬が出迎えてくれたら大喜びする。犬についての30の質問。その6。犬を見つめるといつも視線を外される。もしかして飼い主のことが嫌いなの？室内で犬と一緒に生活をしていると、何やら感じることがあります。犬からの熱い視線です。例えばテレビを見ていると犬からの視線を感じたので振り向くとすぐ視線を外される。気のせいかな。そう思ってまたテレビに顔を戻してしばらく経つと、また犬からの視線を感じ始める。犬の方を振り向くと犬はまたすぐ視線を外す。飼い主が見ようとしないときは見るくせに、飼い主が犬を見ようとするときには犬は視線を外す。こればかりではありません。大好きなペットと見つめ合おうとするとなぜか顔をそらされてしまう。そんなやり取りをしたことがあるのではないでしょうか。人間同士が見つめるときといえば、お互いが好印象を抱いているときです。友人同士や恋人同士などが見つめる光景をよく見かけることでしょう。では飼い主と犬の場合も同じかというと、そうではありません。むしろ逆です。視線を外される場合がほとんどです。飼い主と犬との理想的な関係は同等の関係ではなく、上下関係があることです。飼い主が主人であり、犬が従者という従従関係がしっかりしていることです。その従従関係がしっかりしているからこそ、飼い主の言うことを聞きますし、しつけもできます。従従関係がはっきりしている場合、犬から視線を外されるのは当たり前です。例えばあなたが小学生の頃、担任の先生からじっと見つめられた時を思い出しましょう。先生の方が立場は上で、生徒の方が下になります。権威のある担任の先生からじっと見られると、気まずさからつい視線を外してしまったことがあるでしょう。会話中に見つめるくらいならいいですが、立場の高い人からじっと見られると気まずさを感じて視線をそらしてしまうはずです。これと同じ状態が飼い主と犬との関係です。飼い主が犬をじっと見つめようとするときに視線を外されるのは、そういう集中関係から来る遺伝の強さが原因です。決して飼い主のことを嫌っているわけではありません。飼い主と犬との健全な集中関係が構築されている証拠です。このことを知っていると知らないのとでは大違いです。心配しなければいけないのは逆のパターンです。もし飼い主と犬とがずっと見つめ合っていれば、犬は飼い主に対して優位を感じている可能性があります。飼い主と犬との集中関係が逆転になっている可能性も考えられます。お互いが見つめ合うというのは理想的のように感じますが、実は見つめられない方がちょうどいいのです。犬が視線を外そうとしても怒らないようにする。犬についての30の質問。その7。犬も怪我をする。ある日犬が急に足を引きずって歩き始めた。どうしたんだろう、足を怪我したのかな。そう思って足を見ても怪我どころか傷すらない。しかし素人判断はできません。もしかしたら足の骨や関節に何か問題があるのではないか。表面的には見えないだけで、足の内部で何か事情を抱えていることも考えられます。大切にしている犬が足を引きずっていれば、やはり何か問題があるのだろうと思い、動物病院へ連れて行くことでしょう。その診断の結果は特に異常なし。先生に問題がないと言われて病院からまた出ると、やはり足を引きずり始める。もしこうした状況を経験すれば、仮病を演じている可能性があります。驚くべきことに犬も仮病をします。そのくらい賢いです。犬が仮病をし始めるきっかけは大抵決まっています。仮病を始める少し前に、本当に犬が怪我をした経験はありませんか。その時飼い主がすごく親身に面倒を見てくれたので、その快感を知ってしまいました。普段飼い主は忙しくてあまり相手にしてくれないが、病気の時だけは飼い主からの注目を集められることを知りました。体調が悪そうにすれば飼い主が振り向いてくれる、相手にしてくれる。そう思って犬は寂しい時や飼い主からの注目を求めたい時に、体に異常がないにもかかわらずわざと悪いふりをします。犬の賢さに驚きますね。こんな時の対策として、数多くの飼育所には無視をするのが一番と書かれています。もちろん本当に病気ではないですから、無視をするのが最もの対策であるように思えます。しかしこれは本当の問題解決にはなりません。確かに無視をし続けていれば、そのうち仮病を諦めますが、本当の対処になっていません。なぜ犬が仮病をし始めるのか。この原因を解決しない限りは仮病の解消にはなりません。 では、なぜ、仮病を始めたのか。やはり、多くの場合、飼い主があまり犬の面倒を見てあげられていないことが原因ではないでしょうか。飼い主が触れ合う時間を省いたり、スキンシップを怠ったりしているから、犬は寂しがって、特別な行為をしようとします。犬に寂しい思いをさせていることが多いと、犬も非常識な手段を取ろうとします。仮病をする犬が悪いように思えますが、そうさせるような環境を作っている飼い主が本当の原因です。今一度、飼い主らしく、きちんと犬に接してあげましょう。暇ができてから遊び相手になってやるのではなく、定期的に遊び相手になってあげましょう。親身に接したり、スキンシップをしたりしていれば、自然と、仮病もしなくなるようになります。犬が仮病を始めたら、飼い主としての初心に帰る。犬についての30の質問。その8。犬が飼い主に持たれたり、乗ったりするのはダメ。ソファーに座って、テレビを見ていると、一緒に見たいよ、と言わんばかりに犬が近づいてくることがあります。犬もソファーの上に乗り、飼い主にもたれかかってきたり、膝の上に乗ってきたりすることがあります。一見すれば、飼い主に甘えているのかなと思います。しかし、飼い主の膝を噛んだり、暴れたり、跳ねたりしていれば、要注意です。それは、飼い主に甘えているのではなく、飼い主に対して優位を感じ始めている証拠です。犬の世界は、上下関係が厳しい世界です。上下関係を表現するためには、力を誇示しますが、その一つとしてマウンティングがあります。単に、興奮してじゃれ合うようなマウンティングもありますが、基本的には、優位性を誇示するための行動になります。ただし、飼い主の上に乗るすべての行為すべてがそうとは、限らないので、見極めも必要です。もちろん、膝の上でおとなしくリラックスしたり、寝ていたりするくらいならいいでしょう。膝の上は楽しいな、と思っている程度です。しかし、膝の上に乗って暴れたり、膝を噛んだりするようになれば、自分、犬の方が上だ、と思い始め、力を誇示しています。飼い主が劣位を思われ始めているか、すでに思っているかです。そういう状態が見られれば、飼い主は絶対に許してはいけません。すぐ振り払い、下ろさせるようにしましょう。もちろん、叩いて痛みでやめさせるのではなく、あくまで優しく下ろさせるような方法です。飼い主も、飼い主らしく威厳を出すために、不用意に犬を上には乗せないことです。少し厳しいようですが、その関係がしっかりしているから、飼い主と犬との習従関係はうまくいくのです。飼い主の上に乗せないようにする。犬についての30の質問。その9。犬が足をずっと舐めている。何かあったのかな？犬を飼っているときに自分の足を舐める行動を見たことがありませんか？単に毛づくろいや痒みのため時々舐めることもあるでしょう。しかし一日中ずっと舐め続けているとどうしたんだろうと思い気になり始めます。そのうち皮膚がただれ血が出るまで舐めていればさすがに放っておけません。まず考えられるのは何か皮膚病にかかっているのではないかという可能性です。痛みや痒みで気になって舐めている場合があります。足の様子を細かくチェックして異常を確認してみましょう。わかりにくければ一度動物病院に連れて行き獣医師に見てもらうといいでしょう。もし、それでも、特に異常が見つからなければ、おそらく、ストレスが原因と考えられます。犬が何か不安を抱え始めている証拠です。例えて言うなら、人間が指をしゃぶっているのと同じです。幼い子供が自分の指をしゃぶっている光景を見たことがあると思います。自分の指を舐めることで心の不安など紛らし、自分で自分を慰めたり、いたわったりしようとしています。親からの愛情が乏しかったり、待遇が厳しすぎたりすると、甘える対象がいないので、自分で自分の指を舐めていたわろうとします。犬も同じです。飼い主からの愛情が乏しかったり、逆に飼い主から厳しい待遇を受けすぎていたりすると、不安を感じます。甘える対象がいないので、仕方なく自分で自分の足を舐めて自分をいたわろうとします。接している時間が短すぎていませんか？逆に連日しつけに力が入りすぎて厳しく接しすぎていませんか？何か辛いお仕置きを与えていませんか？意外なところで退屈もストレスの原因になります。何もすることがないのは虚無感によってストレスをためやすくなります。少し意識改革をしましょう。飼い主としてより親として接するように心がけましょう。もちろん本当の生みの親ではありませんが、飼っているペットに我が子のように愛情をたっぷり注いで接してあげます。そういう感覚を持っていれば自然と親らしい愛情を持って接することができるようになります。散歩をしたりボール遊びやフライングディスクなどをしたりして接する機会を増やせば舐める癖は自然と収まるはずです。飼い主としてより親として接する。犬についての30の質問。その10。赤ちゃんが生まれてから急に犬の態度が悪くなる2つの理由。夫婦で犬を飼っていると子宝に恵まれることがあります。赤ちゃんの誕生です。家族が一人増えより賑やかになりますね。犬の性格もおとなしく飼い主の言うこともよく聞くので赤ちゃんも受け入れてくれるだろうと思いますがどうでしょうか。犬の性格にもよりますが赤ちゃんが生まれてから急に犬の態度が悪くなる場合が多いようです。態度が悪くなる理由は主に2つあります。1。新参者への警戒。ある日を境に急に新しい人が家族に加わることになります。当然犬には誰だよと思います。よほど人間慣れした犬ならいいですが普通は警戒心を示すはずです。今まではおとなしかった犬が急に騒がしくなったり吠えたりすることがあります。2. 赤ちゃんへの嫉妬。第二の理由は赤ちゃんへの嫉妬心です。赤ちゃんが生まれれば当然家族全員の注目が一斉に赤ちゃんへ向くことになります。しかも生まれたばかりですからその注目だけでなく愛情まで赤ちゃんに向くはずです。そうなると今まで独占していた家族からの注目や愛情を赤ちゃんに奪われることになります。犬は赤ちゃんに対して嫉妬心を抱いて仲が悪くなりやすいです。こうした理由によって赤ちゃんが生まれてから急に犬の態度が悪くなる場合があるようです。ではどうすればいいのでしょうか。基本的に生後間もない赤ちゃんの場合、やはり犬とは別々の部屋にしておく方がいいでしょう。よほど人間慣れした犬の場合は一緒にしてもいいでしょうが、あまりお勧めはできません。万が一犬が赤ちゃんを襲ったり噛んだりすれば大変です。たとえ弱い力で噛んだとしても未熟な赤ちゃんには深い傷になる可能性もあります。犬の足が寝ている赤ちゃんの目に突き刺されば大変です。赤ちゃんは免疫力も弱いですから犬の口に含まれる雑菌によって病気や炎症を起こすことも考えられます。ではどのタイミングで赤ちゃんと犬とお触れさせるのかというと、しっかり立って歩けるようになってからがいいでしょう。しっかり立って歩けるようになれば犬より視線が高くなるので集中関係が結びやすくなります。ただやはり一概には言えないので犬と赤ちゃんとの様子を見ながら慣れさせていくといいでしょう。何より大切なことは赤ちゃんが生まれても犬には愛情があることをきちんと示すことです。赤ちゃんに偏りがちな注目や愛情をきちんと犬にも向けてあげましょう。赤ちゃんが家族に加わった後も加わる前と同じように犬の世話をするなどの愛情を続けてあげましょう。赤ちゃんが生まれた後も犬にも愛情があることをきちんと伝える。 犬についての30の質問。その11。なぜ犬はいつも穴を掘って何かを隠そうとするの？犬は穴を掘って餌の一部を埋める習性があります。屋外で飼ったことがある人なら目にしたことがあると思います。私が実家で飼っていた犬も餌を与えて最初は食べますが、しばらくすると穴を掘って埋めようとする光景を何度も見ました。犬小屋の周りはいつも穴だらけでした。これは犬が野生時代だった頃の名残です。野生時代だった頃、獲物にありつけるタイミングは不定期でした。捕らえた獲物のうち食べきれない分は後でも食べられるよう誰にも見つからないところに穴を掘り埋めて隠していました。また埋めようとするものは食料だけとは限りません。おもちゃや飼い主の靴など犬が遊ぶものとして使うものもよく埋めて隠すようです。見なくちけでも片方の靴がないと思えば犬が穴を掘って隠していたこともありました。隠すことで誰にも取られないぞという安心感を得たいようです。人間が大切なものを金庫に入れて保管するような安心感に近いのでしょう。貴重なものほど失いたくない。いつまでも残しておきたいという気持ちは犬も変わらないようです。しかし穴掘りが常に保管目的とも限りません。単に穴を掘って終わりになる場合もよくあります。これはほとんどの場合、退屈しのぎでやっているようです。リードで小屋に繋がれているときは暇な時間も多くなります。退屈しのぎに穴でも掘るかと思っています。こうした習性は犬によって違いがありますが、特にテリア系の犬は頻繁に穴を掘ることでしょう。スコティッシュテリア、ヨークシャーテリア、ジャック、ラッセル、テリアなどのテリア系の犬です。テリア系の犬はもともと土の中にいる小動物の狩猟用として育成されてきたため、穴を掘る習性が特に強いです。犬のための理想として言えば、犬の好きなように穴を掘らせてあげるのが一番です。穴を掘ることで運動にもなりますし、ストレス発散にもなります。肉体的にも精神的にもいいですが、やはり家庭によってはどうしても穴を掘られては困るというところもあるでしょう。もしどうしても穴を掘られたくなければ、コンクリートの上に犬小屋を移せば穴を掘ることはなくなります。またコンクリートの敷地がない家庭では、コンクリートに代わるような木の板や鉄の板などを敷くのもいいでしょう。どうしても穴を掘られたくなければ、木や鉄の板を敷く。犬についての30の質問。その12。無駄吠えには一つの無駄もない。犬が意味もなく無駄に吠えることを無駄吠えと言います。宅配の人がやってきた時に無駄に吠えたり、何もないのに突然吠え始めたりなどです。飼い主としては静かにしなさい、ダメと言って静かにさせようとすることでしょう。それで素直に静かになればいいですが、大抵は手こずります。この無駄吠えに悩んでいる飼い主も多いのではないでしょうか。なぜ無駄に吠え続けるのかというと、吠える原因が解消されていないからです。無駄吠えの無駄という解釈は人間都合です。実は犬にとって意味のない無駄吠えはありません。必ず理由があります。恐れる気持ちをかき消そうとするため、飼い主に危険が迫っていることを知らせるため、相手を脅すためなど様々です。その原因がきちんと解消されない限り、飼い主がいくら静かにしなさいと言っても吠え続けてしまいます。もし犬が無駄吠えを始めたら、まず何に対して吠えているのかという原因を探ってください。飼い主には無駄に思えるかもしれませんが、必ず原因があるはずです。人に対してなのか、ストレスに対してなのか、寂しいというストレスなのか、この原因は一概には言えず、家庭、環境、状況により様々です。ちなみに私が実家で飼っている犬は、寂しい時によく無駄吠えをします。夕方急にワンワンと吠え始め、最初は何の意味なのか分かりませんでした。しばらく経って分かりましたが、飼い主さん、散歩の時間ですよ、お忘れじゃないですかという意味で吠えていました。飼い主がうっかり散歩を忘れていると、犬から催促が入ります。もちろん一例です。無駄吠えの他にも様々あります。人に慣れていないため、来客に吠えたり、何かのストレスを感じていたりなど、必ず何か意味があります。ただ無駄吠えをやめさせるのではなく、その原因を見つけて対策を取りましょう。無駄吠えをする原因を探り、対策を立てる。犬についての30の質問。その13。留守中、犬に部屋をめちゃくちゃにされた。いつもは上手に留守番できるのになぜ。留守番に慣れていない犬をいきなり長時間留守番させると、大抵大変なことになります。無駄吠えをしたり、部屋中におしっこをまき散らしたり、花瓶を倒したり、ソファーや柱をかじったりなど、めちゃくちゃにします。泥棒に入られたのではないかと見間違えるほどひどく荒らされることでしょう。なぜひどく荒らしてしまうのか。これは犬が飼い主に置いてきぼりにされたという強い不安感を抱くためです。一人にしないで、寂しいよ、部屋から出してという脅迫観念にとらわれ暴れ回ってしまいます。留守番に慣れさせるには段階が必要です。最初は3分を目安に飼い主が部屋から離れてみます。問題ないようでしたら10分、15分、30分、1時間というようにステップアップしていきましょう。しばらく経てば、飼い主はきちんと戻ってくることを分からせるためです。段階を経てしつけていけば、次第に犬も飼い主不在の状況にも慣れ、留守番が上手になります。しかしです、普段は留守番に慣れているはずの犬が、ある日の留守番中のこと、なぜか部屋のものをめちゃめちゃにしていることがあります。留守番に慣れていない犬がいきなり長時間も留守番をさせられたなら、そうした行動は分かります。しかし留守番に慣れているはずの犬が用件に戻ったかのように部屋を荒らせば、どうしたのだろうかと思います。この場合、別の原因が考えられます。留守番中にうっかり花瓶を落としてしまった。犬は飼い主が帰ってくればひどく叱られるに違いない。どうしようと不安感に駆られ、焦って走り回ってしまった。その結果、余計に部屋をめちゃめちゃにしてしまうという悪循環を起こしたという可能性が考えられます。後で叱られるに違いないと分かると不安になるのは、人間も犬も同じです。普段から厳しい飼い主の場合、犬は悪いことをした後、飼い主に叱られるという脅迫観念を抱きやすいです。そういう時は、飼い主は犬にお仕置きとして厳しく当たりすぎていないかチェックしてみましょう。厳しすぎるお仕置きがあるのは、いくらしつけとはいえ強い恐怖を与えすぎます。人間でも厳しすぎる親に育てられた子供はやつれ切ってしまい、非行に走りやすくなりますが、犬の場合も同じです。飼い主が厳しすぎると、犬はやつれ切ってしまい、非行へと走りやすくなるのです。飼い主として厳しく当たりすぎていないか振り返る。犬についての30の質問。その14。犬にうなられたらゆっくり離れる。逃げようとしたら追いかけられる。私の実家周りでは、よく野良犬がうろうろしているのを見かけます。小学生の頃、学校からの帰り道、まれに野良犬と遭遇することもありました。団体の場合なら、大抵犬の方が逃げていきますが、私が一人で帰っている時にまれに野良犬と会うこともありました。尻尾を振って好意的に近づいてくればいいですが、出会うや否や、すでに警戒心を抱いて牙を見せてうなる犬もいました。お互いに警戒して身動きが取りづらい状況です。そんな時どう対応していいのか困りました。走って逃げようとすると、なんと犬が追いかけてきたこともありました。噛み殺される。 一瞬、覚悟を決めました。幸い、私は走るのが早かったおかげで、なんとか振り切ることができました。しかし、噛まれるのではないかという恐怖体験を今でも覚えています。そんな話を祖父にすると、いいアドバイスをもらいました。犬から逃げるときには走って逃げるのではなく、忍び足で逃げなさい。そんな祖父のアドバイスの通り、うなる犬を見かけたときには、ゆっくり忍び足で離れると、うまく振り切れるようになりました。犬は逃げようとするものを追いかけたくなるという狩猟本能があります。野生だった頃、ノウサギや小動物を追いかけて捕まえていました。そのため、逃げようとするものを見かけると、狩猟本能に火がついて余計に追いかけたくなります。怖い犬と対面して逃げようとすると、逆に追いかけられるのはそういう理由でした。もし、野良犬と対面して緊迫した状態になれば、走って逃げたい気持ちを抑えて、逆にゆっくり離れた方がいい。その方が犬の狩猟本能を刺激せずにうまく逃げることができます。そういう機会は少ないかもしれませんが、いざという時に役立つかもしれません。忍び足でゆっくり逃げる。犬についての30の質問。その15。なぜ犬はピラミッド型の社会を形成するのか。犬の社会といえばリーダーを頂点とするピラミッド型が有名です。すでにご存知の方も多いことでしょう。わかりやすいイメージとしては、ピラミッドの頂点に社長がいて、下に行くにつれ部長、課長、係長、社員という感じです。リーダーが多くの犬を引っ張っていきます。では、なぜピラミッド型の社会を形成するようになったのでしょうか。その理由は、はるか昔の野生だった頃、そうせざるを得ない事情があったようです。犬の祖先をたどれば、5500万年前のミヤキスに行き着きます。森の中でミヤキス同士の生存競争が始まりました。そのうち一部のミヤキスは森の外へと生活の場を移しました。これが後の犬になると言われています。森の外は草原です。草原にいる生き物は比較的体が大きくて強い生き物が多いのが特徴です。その体の大きな生き物を捕らえるために一匹だけで立ち向かうのはリスキーでした。捕らえようとするとき自分が傷つくかもしれません。場合によっては逆に自分が食べられるかもしれません。その結果集団で行動するようになったと言われます。一匹では弱くても10匹が集まり協力すれば絶大な攻撃力も防御力も高くなります。数で勝負しようと考えました。また大勢が集まるためお互いが慰め合え寂しさも紛れます。生きるためにはやむなく集団で行動をしなければならなかった。しかし集団で行動するのはたやすいことではありません。それぞれが好き勝手に行動してはすぐバラバラになります。的確な判断ができ大勢を引っ張ってくれる存在が必要です。そこで犬は最も力が強いものをリーダーとして選出し、リーダーを頂点としたピラミッド型の社会を形成するようになりました。絶対的なリーダーの言うことを他が無条件に従うことで、多くの群れを一つの生命体であるかのように動かすことができました。集団行動は生きるための最適な秩序を彼らなりに考えた上で出来上がった結果です。さて、飼い主は犬にしつけができるのはこのシステムがあるからこそです。飼い主が犬からリーダーとして認めてもらえれば、飼い主は指導をしやすくなります。犬が聞き分けのいいかどうかではなく、頼りがいのある飼い主であるかどうかが大切です。頼りがいになる飼い主を犬は求めています。強いリーダーほど自分を守ってくれると感じるからです。飼い主は犬から頼られるほど強いリーダーになりましょう。それは犬にとっても最大の安心でもあるのです。飼い主は頼りがいのある強いリーダーになる。犬についての30の質問。その16。じゃれ合っているのか喧嘩をしているのか。うまく見分けるポイントは。犬同士がじゃれているのと本気で喧嘩をしているのは見た目はそっくりです。うなり声を出して飛びかかり噛みつこうとします。私も小学生の頃は何匹もの犬を同時に飼っていたことがあります。犬同士がじゃれているのか本気で喧嘩をしようとしているのか、初めは見分けるのが難しくて苦労したことがあります。飼い主はじゃれているならそのままにしてやりたいですが、本気で喧嘩をしているならやめさせなければいけません。命にも関わる点だったため見分け方がよくわからなくて困ったことがありました。慣れれば雰囲気で感じ取れるようになりますが、単純な見分け方を発見しました。牙をむき出しにしているかどうかです。牙をむき出しにしていない場合は単にじゃれている場合が多く、むき出しにしている場合は本気で喧嘩をしようとしています。犬にとって牙をむき出しにするのは本格的な戦闘態勢に入ったという意味です。牙をむき出しにすることで力を誇示し、相手を威嚇しようとしています。この場合は本気で喧嘩をしようとしていると考えていいでしょう。一方、牙をむき出しにせずにうなったり噛んだりするときは単にじゃれていることが多いようです。牙をむき出してうなり始めれば本格的な戦闘態勢に警戒する。犬についての30の質問。その17。親犬が子犬を噛むけど止めた方がいいの。お兄ちゃん、ちょっと来て。大変。ある朝、外にいる妹から突然大声で呼ばれました。何があったのかと思って向かってみると、確かに驚くべき光景がありました。なんと、飼っていた雑種犬が子供を数匹産んでいました。水口家の庭には温室のハウスがあり、そこでたくさんの子犬を産んでいました。初めてのことに私も驚きましたし、嬉しかったことを覚えています。犬は一度に5匹くらい産みます。もちろん1匹のこともありますし、一度に5匹以上産むことも珍しくありません。水口家の犬が一気に増えましたが、親犬もその日から子育てに大忙しになりました。何匹もいる子犬におっぱいをやります。たくさんの子犬を親犬一人で面倒を見ている大忙しの姿は見てよくわかりました。そんな中、最も印象的だった光景があります。親犬が子犬を噛む光景でした。親犬が子犬を噛んでじゃれたり、子犬を移動させるために親犬が直接子犬を加えて移動させたりします。しかし、じゃれているわけでも移動させているわけでもない。ただ、子犬を噛んでいじめているような光景があります。この時の噛み方は普通ではありませんでした。本気に近いような噛み方で親犬が子犬を殺してしまうのではないかと思ってしまうほどでした。日に日にエスカレートしているように見え、挙句には子犬が痛みで泣くほどです。大変だ。止めないと。ひどいので親犬が子犬を噛むのを止めたこともありました。なぜこのように強く噛むのでしょうか。これは親犬が施している子犬への教育です。噛むという行為は犬にとっての基本です。食べるときはもちろんのこと、じゃれ合い、犬同士との争いでも噛んで相手と接触します。親犬が子犬を噛んだりするのは、噛み方、噛むタイミング、噛む力など実践を通してトレーニングしているのです。小さい頃から犬世界のルールや厳しさを教えるためです。社会勉強をさせていると考えていいでしょう。人間でも愛する我が子ほど強くなってもらうために親が厳しくなりますが、犬の場合も同じです。産んだ子犬の将来を思うからこそ犬世界のルールを教えてあげようとしています。大抵の場合、放っておいて構いません。横やりを入れたいところですが、むしろ横やりは犬の成長を阻害する場合が多い。 そもそも飼い主は人間ですから、犬社会のルールを教えようとするのは無理があります。犬社会のルールを教えるのは犬に任せるのが最もスムーズになるのです。親犬が子犬を噛んでいても見守る。犬についての30の質問。その18。犬とじゃれ合っているといきなり強く噛まれた。飼い主を獲物と間違えたの。私が子犬たちとじゃれ合って遊んでいた時のことです。突然子犬に殴り、いきなり強い力で噛まれました。牙が皮膚を貫通し、血がダラダラ流れ始めました。痛い。私は急いで水で血を洗い、絆創膏で傷を手当てしました。子犬だと思い、私も気を抜いていたのも悪かった。子犬であろうと本気に近い力で噛まれるとかなりの傷を負います。仲のいい飼い主を獲物と見間違えたのでしょうか。あなたにも似たような経験はありませんか。犬とボールで遊んだりじゃれ合ったりしているときに突然強く噛まれることがあります。なぜそんなことになるのでしょうか。じゃれているうちに夢中になり、力の加減を忘れてしまうからです。これは特に子犬に多く見られます。子犬はまだ力の加減や調整が難しくて、夢中になると冷静さを忘れてしまいやすいからです。こういうときは飼い主は大きな声で痛いと言って犬を強めに叩いてください。基本的に犬を叩くのは良くないですが、この場合は例外です。現行犯としてしっかり叱ることが必要です。血が流れていて実際に傷を負っているとなると、笑い事では済まされない。いくら悪気がないとはいえ、傷を負わすような悪行を働いたときにはきちんとしつけることが必要です。弱い力でいいので、軽く頭を叩いて絶対にやってはいけませんという意思表示をしましょう。飼い主だったから良かったものの、もし他人なら大変です。犬は冷静さを保ちながらじゃれることができるようになります。強い力で噛んだときは現行犯として叩いて叱る。犬についての30の質問。その19。なぜ犬はゴミ箱を漁るのが大好きなの。犬を室内で飼っていると必ず漁られる場所があります。ゴミ箱です。燃えるゴミや燃えないゴミに問わず、ゴミ箱の中に顔を突っ込んで興味津々になって漁り始めます。犬はこうした箱物が大好きです。狩猟本能で、小さな洞窟の中には小動物が隠れ潜んでいると思ってしまい、つい顔を突っ込んで獲物探しをしてしまいます。特に大好きなのは生ゴミを入れたゴミ箱です。食事のカスや残り物を入れますが、犬は匂いに反応して生ゴミの袋に頭を突っ込んで漁ろうとします。また匂いの種類によっては、生ゴミの匂いは小動物の匂いに似ていたりします。何か食べられるものはないのかなとゴミ箱に頭を突っ込みます。しかしいくらお腹が空いているとはいえ、生ゴミを漁らせるのはよくありません。やはり衛生面で問題があるからです。腐っているものをうっかり食べてしまうと、お腹を壊してしまう原因になりかねません。通常のゴミ箱の中にもホチキスの針や鋭い刃物が混ざっていることもあります。うっかり飲み込んでしまえば口の中の怪我になります。万が一食道で詰まらせれば大変です。ゴミ箱を漁り始めればすぐやめさせるようにしましょう。飼っている犬が子犬の場合は、背の高いゴミ箱に変えたり、ゴミ箱が倒れないように固定したりします。最もおすすめなのは、ゴミ箱に蓋をすることです。ゴミ箱の種類によっては蓋のついたゴミ箱があるはずです。ゴミを入れるときだけ蓋の爪を外して入れるようにすれば、たとえゴミ箱が倒れても漁られる心配はありません。犬を飼い始めればゴミ箱の種類にも気を使い、工夫しましょう。ゴミを漁られないように蓋がついたゴミ箱に買い替える。犬についての30の質問。その20。犬は人慣れしているし、噛むこともない。リードを離してもいい。ある日の夕方のことです。私は銭湯に行くため細い路地裏を歩いていた時のことです。路地の曲がり角から大きなゴールデンレトリバーが現れ、勢いよく走ってこっちに近づいてきました。歩いてではなく走ってです。逃げようと思いましたが、細い路地という場所のため逃げようがなかった。危ない。噛みつかれる。男なのに、キャッという女性のような声を出して身構えてしまいました。しかし犬が近くに寄ると、特に何もすることなく襲われることはありませんでした。どうやら人懐こい犬のようです。その後、飼い主と思われるおばあさんが現れて、ごめんねと言いながら近づいてきました。正直言って心臓には悪い体験でした。時々こういうケースがあります。自分で飼っている犬はとてもおとなしくて、人にも慣れ吠えることもない。しつけもよくされている。問題ないと思って散歩の時にリードを外してしまう飼い主がいます。基本的に飼い主は散歩の時リードを外してはいけません。放し飼いで良いとされる場所や管理されている場所ならいいですが、一般の行動は厳禁と思っていいでしょう。日本の場合ですが、それぞれの都道府県が定める条例にリードを外してはいけないという規定を設けている都道府県もあります。そもそもマナーとしてリードを外すべきではありません。飼い主は良くても他の人が迷惑です。私のように近づいてきた犬に対して驚くのは当然です。また人によっては正当防衛のため逆に攻撃し返す人もいるかもしれません。世の中には犬が大の苦手な人もいますし、犬に対して皮膚アレルギーを持っている人もいます。では車も人も少ない田舎ならいいのでは。確かに車や人が少ない場所なら良いような気がしますが、どうでしょうか。その時はいなくても、ふとしたタイミングで車が現れて引かれる可能性もありますし、人が家から出てくる可能性もあります。リードから離して迷子になり、そのまま飼い主のところに戻ってこなくなる可能性もないとは言い切れません。人の安全面を最優先に考えて、外出する際は犬をリードにつないでおく方がいいのです。いくら人に慣れている犬であろうと、散歩の時はリードをつける。犬についての30の質問。その21。犬が楽しい時、笑顔を作るようになった。人間のように笑うことができるの。本来犬は笑うという表情を作ることはできません。寂しさ、怒りなどの表情はありますが、面白くて笑う笑顔を作ることは本来できないはずです。笑った笑顔を作るのは高度であり、できるのは人間くらいです。しかしです、長年犬と連れ添っていると、犬が笑顔の表情を見せ始めることがあります。長年連れ添っている犬のすべてがそうなるわけではありませんが、そうした事例は数多く耳にしたことがあります。私の場合、他人が飼っている犬が笑顔になるところを何度か見たことがあります。確かに人間の作る笑顔とそっくりの顔でした。歯を見せ、目尻にシワが寄り、ニコッと頬がつり上がり、人間が作る笑顔そのものです。単なる噂ではないことは確かです。なぜ笑えるようになるのでしょうか。これは飼い主が笑っている表情を犬が真似したためです。犬に話しかけるとき、いつも笑顔になってニコニコしていると、まれに飼い主の表情を犬が真似をし始めることがあるようです。真似とは人間だけでなく、あらゆる動物に共通する学習手段です。その結果、犬も嬉しい時に顔で表情を作って表現する場合があります。特に表情が豊かな飼い主に育てられると、笑顔を作る犬になりやすいようです。 ペットは飼い主に似るとはこのことなのです。ニコニコしながら犬に話しかける。犬についての30の質問。その20に、犬と一緒に寝てはいけないとよく聞くけど、なぜ？多くの飼育書を読んでいると矛盾が書かれている場合があります。犬は集団生活をするため飼い主のそばの方が安心すると書かれている一方で、犬と一緒に寝てはいけない矛盾です。飼い主のそばがいいなら寝るときも一緒の方がいいのではないかと思います。一緒に寝るべきかどうか迷う飼い主も多いのではないでしょうか。結論から言えば、例外は除き一緒に寝ないことをお勧めします。主な理由は3つあります。1、衛生的な問題がある。まず一番の心配は衛生面です。屋外で飼っている犬と寝るときだけ一緒に寝るということはまずないと思います。屋外で飼っているとのみやしがみがついている可能性がありますし、衛生的ではないからです。では室内で飼っていれば衛生面で問題ないかというと、一概に問題がないと言えません。確かに屋外に比べれば清潔ですが、家の中もダニがいます。また散歩で外出しているタイミングでのみやしがみなどをもらってくるかもしれません。肛門周りがシーツに触れることもあるでしょう。忘れがちなのは毛の問題です。犬の毛はよく抜け落ちます。犬と一緒に寝ていると毛がつきやすくなり、布団を洗う回数も多くなってしまいます。2、主従関係を保つため。野生の犬同士が寄り添って寝る場合の多くは同じ階級の仲間同士です。本来の犬社会ではリーダーと部下は近くで寝ることはあっても、体を温め合いながら一緒に寝ることはほとんどありません。集団という単位を保ちながらもリーダーの遺伝があるため、寝るときは少し距離を置いて寝ます。もし飼い主と一緒になって寝てしまうとどうでしょうか。飼い主をリーダーではなく同じ階級と思うようになる可能性があります。同じ階級と思うようになると主従関係が崩れ、犬が飼い主の指示を聞きにくくなる可能性があります。主従関係を保つためにも同じ部屋で寝るまでは OK ですが、寝床だけは分けた方がいいでしょう。3、犬の精神的自立を促すため。犬がいつまでも飼い主と一緒に寝るのは、子供が成長しても親と一緒に寝るのと同じです。もちろん幼い時期は親と一緒に寝るのもわかりますが、大人になっても一緒に寝るのは要注意です。年齢を重ねた大人にもかかわらず、親と一緒のベッドでないと寝られないのは寂しさを克服できていない状態です。確かに犬は集団生活をして孤独を嫌う動物ですが、一人では寝られないと一人でも寝られるとでは大違い。飼い主との集団生活をしながらもある程度の孤独にも強さを持たなければなりません。自立心を養うためにも飼い主とは少し距離を離した方がいいでしょう。一人で寝させるようにした方が精神的に強い犬へと育ちやすくなります。衛生面、主従関係、精神的成長という3つの点から、基本的には飼い主が犬と一緒に寝るのは控えた方がいいでしょう。ただし絶対に寝てはいけないわけではなく、例外もあります。生まれたばかりの子犬の場合は飼い主のそばにいたいため泣き止まないこともあるでしょう。またペットショップから引き継いだばかりの時は、環境の大きな変化のため誰かのそばにいたがります。犬が怪我や病気をして放っておけない時もあるでしょう。そういう時にはしばらく飼い主と一緒に寝るという例外はあっても大丈夫です。しかし先ほど言った通り、いつかは寝床を分けて寝るようにしましょう。愛犬と一緒に寝たいのはわかりますが、衛生面、主従関係、精神的成長から卒業しなければならない覚悟が必要です。基本的に犬とは一緒に寝ないようにする。犬についての30の質問。その23。犬が夜中突然遠吠えを始めた。どうしたの？私の実家で飼っている雑種犬は時々夜中に不思議な行動をします。突然遠吠えを始めます。ワンワンという吠え方ではなく、ワオンという伸ばした吠え方です。しばらくすると他の家庭で飼っている犬までワオンと遠吠えを始め、合唱が始まります。頻繁に見かけるわけではありませんが、稀にそういうことがありました。屋外で犬を飼っている飼い主なら同じようなところを目にしたことがあるのではないでしょうか。これはどのような意味があるのでしょうか。実はこの遠吠えは孤独に弱い犬だからこそする習性です。犬が野生だった頃は集団で行動していました。群れからはぐれてしまった時、本来の群れの位置と自分の位置を把握するためにお互いが遠吠えをし合ったと言われています。しかし初めは位置を確かめるためだった遠吠えが、次第に寂しさを和らげるためへと役目を変えていったと言われます。一人になった時、寂しさに耐えきれなくなり、寂しいよ、他に誰かいないかいと遠吠えをした。その声を聞きつけた他の犬が、大丈夫だよ、俺はここにいるよ、君は一人じゃないよと慰めるために吠える。このように寂しさを紛らしたり慰めたりするために遠吠えをするようにもなりました。この名残が現代でも続いています。遠くで聞こえた遠吠えは、もしかしたらその家はご主人の帰りが遅いのかもしれません。もしくはあまり飼い主から相手にされていない可能性もあります。そうした寂しさに耐えきれなくなり、寂しいよ、おい、他に誰かいないかいと寂しさを紛らすために遠吠えをした。その声を聞きつけた他の犬が、大丈夫だよ、俺はここにいるよ、君は一人じゃないよと慰めるために吠える。遠吠えを聞きつけた他の犬も二次的に反応して、しばらく遠吠えの合唱が続くと考えられます。場合によっては何十匹もの犬が一斉に遠吠えをしているようです。自分が孤独に弱いからこそ寂しがっている他の犬を積極的に慰めようとしているのです。犬が遠吠えをし始めたら構ってあげる。犬についての30の質問。その24。じゃれている時に急にお腹を見せてきた。これはどういう意味があるの？犬と戯れていると急に犬がひっくり返って仰向けになりお腹を見せてくることはありませんか？初めて見た時は何をやっているのかと思います。これは参りましたという完全な服従を意味しています。人間でいう降参しました、それ以上攻撃しないでと白旗を掲げている状態です。飼い主と戯れていると飼い主との力関係を感じて、飼い犬が完全なる服従を表現することがあります。もちろん犬同士でも見られます。初対面から仲良くなる場合もありますが、犬同士の相性によっては出会うや否や牙を剥いて均衡状態になることがあります。しばらく小競り合いが続けば、どちらの方が力は上なのかが大体分かり、下だと思った犬は仰向けになるはずです。すると小競り合いは収まり、一転して仲良くなるはずです。それは犬の上下関係が明確になったためです。上下関係がはっきりすることで、偉そうにする上司と媚びを売る部下のようにどういう態度で接するべきかが明確になりました。しかしまた、なぜお腹なのでしょうか。お腹は毛が少なく、皮膚も薄くて傷つきやすく、犬の体の中でも弱点に当たるところです。そこを自分から見せることで、完全に譲歩していますという意思を表現できます。もし飼い主の前で犬が突然こういう態度を取れば、それ以上犬と戯れるのはやめて、優しくさすってあげるといいでしょう。じゃれているときに突然犬がお腹を見せてきたら、優しくしてあげる。 犬についての30の質問。その20語。なぜ犬は初めから泳ぐのが上手なの？改めて考えると不思議なことがあります。なぜ犬は泳ぐのがうまいのでしょうか？人間の場合、最初から上手に泳げる人はいません。泳ぐどころか、まずは立って歩く練習から始まります。2本足で立って歩けるようになるまでにおよそ1年かかります。その後何年もかけて水に慣れ親しんだ後、ようやく泳ぐ練習が始まります。クロールであれ平泳ぎであろうと、まず泳ぎ方があり、何度も練習を重ねてようやく習得できます。泳ぐのは難しい。最初は誰もがそう思うはず。慣れていない人なら、たった10メートル泳ぐだけでも大変です。しかし、犬は生後1ヶ月も経てば自然に泳げるようになります。犬には犬かきという得意な泳ぎ方があります。なぜか誰に教わることもなく、初めからマスターしています。しかも、かなり長い距離を泳げます。すごいと思いませんか？なぜでしょうか？遥か昔から犬は水と触れ合う歴史が長いためです。人間は犬に様々な作業のお手伝いをしてもらっていましたが、地の上だけではありませんでした。水の上での仕事もありました。例えば、ゴールデン、レトリバーやウォーター、スパニエルは水に関わる仕事をしていた過去があります。池や湖の上を飛んでいる水鳥を漁師が弓矢などで撃ち落とし、犬が泳いで取りに行く仕事をしていました。また、漁師の網を一緒に引いて手伝っていた犬もいます。人との付き合いが始まり、泳いでする仕事の歴史が長くなった。その結果、泳ぎ方があらかじめ本能として組み込まれました。すごいですね。人間も泳ぎ方を本能に埋め込ませたいところです。しかし、いくら犬は泳ぎが得意とはいえ、無理やり泳がせるのだけは控えるようにしましょう。犬の性格によっては、水が苦手な犬もいるでしょうし、泳ぐのが苦手という犬もいます。うっかり溺れることもありますし、仕方ない事情を除いて泳がせようとするのは控えた方がいいでしょう。泳ぐのが得意な犬とはいえ、無理やり泳がせるのはやめる。犬についての30の質問。その26。犬のおしっこや糞の色がいつもと違う。体調が悪いのかな？おや、今日は犬のおしっこの色が変だぞ。もし、こうした疑問を持ったら、まずあなたが素晴らしい。本来、糞をまじまじ見ることはよくありません。汚いです。むしろ目を背けたくなります。本来、おしっこや糞の色は健康の重要な指標の一つです。体の中から出てきたものですから、体の中の状態を知ることができる重要な手がかりの一つです。確かに、汚いものではありますが、これほど確かめるべきものもありません。糞の色の変化に気づいた飼い主はしっかりしています。それに気づけるというだけでも、飼い主として合格と言えるでしょう。さて、問題なのは、なぜ色がおかしいのかという点です。これは一概には言えません。飲んだ水分の量が少なすぎたり、多すぎたり、食べた餌の種類が変わったり、など様々な理由が考えられます。季節の変化によっても変わることがあります。しかし、大抵の場合は一時的なものです。もし、これがいつまでも続くようなら、何らかの異変が体内で起こっている可能性があります。動物病院で獣医師に見てもらうといいでしょう。何か異常が見つかる可能性もあります。大切なことは、まず気づくことです。それが犬を育てるために必要な飼い主のセンスなのです。犬の排泄物の変化に気づく。犬についての30の質問。その27。体にいいと思って牛乳をあげると、いつも下痢を起こす。犬に牛乳は良くないの？犬の健康には、タンパク質とカルシウムが欠かせません。牛乳には、このタンパク質もカルシウムも豊富に含まれています。健康に良いと思い、水の代わりとして与えている家庭も多くあると思います。しかし、犬に牛乳をやると、下痢を起こす場合が多いようです。ドロドロ状になった糞をしやすくなります。なぜでしょうか？牛乳には、乳糖という甘み成分が含まれています。この甘み成分は、通常はラクターゼという酵素で分解されます。生まれたばかりの子犬の頃は、体内にたくさんラクターゼがあるため、母犬のお乳や牛乳なども消化できます。ですが、成長するにつれて次第に少なくなります。そのため成犬の多くは、牛乳を飲んでしばらくすると、ラクターゼ不足のため乳糖を分解しきれず、下痢を起こしやすくなります。基本的に、牛乳は与えない方がいいでしょう。タンパク質やカルシウムなど、犬に必要な栄養分も含まれていますが、下痢をしてしまうのでは、栄養分の吸収もできず台無しです。ただし、これも体質によります。犬の種類によっては、牛乳を飲んでも平気な犬もいるようです。飼っている犬の体質を考えながら、飲ませてよいかの判断をしましょう。基本的に、牛乳を成犬に与えないようにする。犬についての30の質問。その28。おいで、と呼ぶと近づくどころか逃げられる。飼い主のことが嫌いになったの。おいでおいで。室内で飼っている犬をリードで繋ごうと思い呼ぶことがあります。一応振り向きはしますが、その後は無視。確実に聞こえているはずなのに聞こえないふり。場合によっては逃げようとさえします。そんな経験はありませんか？そういうケースにはある共通点があります。大抵呼ばれて飼い主のところに行けばリードに繋がれる場合です。リードに繋がる前にいつもおいでと言っていると犬はこの言葉に拒否反応を示すようになります。聞こえていても聞こえないふりをしたり逃げたりします。なんと賢いのでしょう。犬の学習能力は高いです。では、こういう時、どうすればいいのでしょうか。まず、リードで繋がれること、イコール嫌なこと、という印象を取り払うことが大切です。リードで繋がれていても、楽しいことはたくさんあるよと思わせます。リードで繋いだ後に、グルーミングをしてあげたり、頭を撫でてあげたり、などしてあげましょう。たとえ、繋がれたとしても、楽しいことが待っていると思わせることができれば、言うことを聞いてくれやすくなります。おいで、と呼んだ後に、楽しいことを経験させる。犬についての30の質問。その29。なぜ、初対面の犬同士は最初にお尻を嗅ぎ始めるの？初対面の犬同士が出会うや否や、いきなりお互いのお尻を嗅ぎ合う光景があります。肛門周りといえば、糞がついて衛生的ではありません。なぜ、いきなりそんな汚いところを。まさか、糞の匂いが好きなの？いえいえ、そうではありません。実は、肛門の近くには、肛門腺と呼ばれる部分があります。肛門とは別の穴です。犬が出会い頭にいきなりお尻を嗅ぎたがるのは、この肛門腺から出る独特の匂いでした。肛門腺からの匂いは、おしっことも糞とも違う独特の匂いがあります。人間には臭いというくらいしかわかりませんが、人の100万倍もの収穫を持つ犬には多くの情報源になります。性別、性格、強さ、発情状態、また驚くことにその時の気分までがわかるとされます。いわゆる自分のことを説明する名詞のようなものです。いえ、人間以上に多くの情報が詰まっている名詞と言ってもいいでしょう。お尻の匂いを嗅ぎ合うのは名詞交換をしてしばらく会話をしているような状態です。 人間から見れば恥ずかしい行為ですが、もし状況が許せるならそのままにしておいてあげた方がいいでしょう。むしろ匂わせてあげることをお勧めします。人間でもそうですが、相手のことがよくわかると安心ができますし、仲良くなりやすくなります。犬の場合も相手のことがよくわかる方が上下関係や距離感などをつかみやすくなり、仲良くなりやすくなるのです。状況が許せば犬のお尻の匂いをたっぷり嗅がせてあげる。犬についての30の質問。その30。歩いていると壁や電柱によくぶつかるようになった。どうしたの？日本のことわざに犬も歩けば棒に当たるという言葉があります。犬も散歩をしていれば、たまには電柱などに頭をぶつけることから、物事を行う者は時に災いに遭うという意味で使われます。犬が電柱や壁に頭をぶつけるなんて微笑ましい光景ですね。しかし、もしたまにではなく頻繁に壁や電柱に頭をぶつけるようになれば笑えません。犬の年齢が12歳を超えていませんか？高齢の場合、もしかしたら認知症が進み始めている可能性があります。ボケ始めてきています。実は犬もボケるという現象が確認されています。犬がボケるのは様々な現象があります。歩き方がフラフラしている。今までうまくできていたはずのトイレができなくなる。昼も夜も眠っていることが多くなる。昼夜が逆転してしまう。今までできていたはずのしつけを忘れてしまう。飼い主が話しかけてからの反応が極端に遅くなる。認知症の現象は様々ですが、12歳を超えた犬が普段と違った行動が目立ち始めれば疑っていた方がいいでしょう。また、統計としてはオスの方がボケやすいようです。ボケてきた犬には厳しくするより優しくしましょう。例えば歩き方がゆっくりになれば飼い主も犬の散歩のスピードを落とします。排泄がうまくできなくなれば犬用のおしめをつけておくといいでしょう。また、認知症を軽くさせるための薬やサプリメントもあるようですから、一度検討してみるといいでしょう。ボケた犬には優しくする。犬についての30の質問。まとめ。その1。犬の特徴を勉強し、希望に応じた犬を見つける。その2。食事を拒否しているなら一度器を下げてしまう。その3。ストレスを感じ始めているサインに気づく。その4。顎が悪いわけではないことを理解する。その5。扉を開けた時、すでに犬が出迎えてくれたら大喜びする。その6。犬が視線を外そうとしても怒らないようにする。その7。犬が仮病を始めたら飼い主としての初心に帰る。その8。飼い主の上に乗せないようにする。その9。飼い主としてより親として接する。その10。赤ちゃんが生まれた後も犬にも愛情があることをきちんと伝える。その11。どうしても穴を掘られたくなければ木や鉄の板を敷く。その12。無駄声をする原因を探り対策を立てる。その13。飼い主として厳しく当たりすぎていないか振り返る。その14。忍び足でゆっくり逃げる。その15。飼い主は頼りがいのある強いリーダーになる。その16。牙を剥き出してうなり始めれば本格的な戦闘態勢に警戒する。その17。親犬が子犬を噛んでいても見守る。その18。強い力で噛んだときは現行犯として叩いて叱る。その19。ゴミを漁られないように蓋がついたゴミ箱に買い替える。その20。いくら人に慣れている犬であろうと散歩のときはリードをつける。その21。ニコニコしながら犬に話しかける。その22。基本的に犬とは一緒に寝ないようにする。その23。犬が遠吠えをし始めたら構ってあげる。その24。じゃれているときに突然犬がお腹を見せてきたら優しくしてあげる。その25。泳ぐのが得意な犬とはいえ無理やり泳がせるのはやめる。その26。犬の排泄物の変化に気づく。その27。基本的に牛乳を生検に与えないようにする。その28。おいでと呼んだ後に楽しいことを経験させる。その29。状況が許せば犬のお尻の匂いをたっぷり嗅がせてあげる。その30。ボケた犬には優しくする。